初めての万葉集第108回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。近江高都歌。玉田すき、うねびの山の橿原の、ひじりの御湯、あれましし、神のことごと、つがの木のいや次々に、雨の下、しらしめししを空に見つ、大和を起きて青によし奈良山を越え、いかさまに、おもおしめせか、甘ざかるひなにはあれど、岩走る近江の国のささなみの大津の宮に、雨の下、しらしめしけん、すめろきの神の御琴の大宮は、ここと聞けども大殿は、ここと言えども春草の茂く言いたる霞たち、春日の切れる桃式の大宮どころ見れば、悲しも、柿の元のひとまろ巻一29番歌。訳、美しいたすきをかけるうねびの山麓、橿原の地に、都下天皇の御代からずっとお生まれになった歴代の天皇が、つがの木のように次々と天下を統治なさったのだが、天に満ちる大和を後にして、青によき奈良山を越え、どのようなご配慮からか、天道遥かな田舎ではあるが、岩走る近江の国の笹波の地の大津の宮に、天下をお納めになったという天皇の大宮はここだと聞くが、また大殿はここだと人は言うが、春草が生い茂り、立ち込めて春日の霞が煙っている桃式の大宮のあたりを見ると、悲しいことだ。この歌は、大師に近江の荒れたる都を過ぎし時に、柿の元の阿蘇美人麻呂の作れる歌とあり、柿の元の人麻呂が天智天皇の近江大津の宮のあたりを通った際、その荒れた都を読んだものです。巻一は時代順に並んでおり、この歌は持統天皇の時代の作として、春過ぎての歌の次に配列されています。初代の神武天皇から代々天皇は大和に宮を置いていたのに、そこを離れて、いかさまに、お申しめせか。近江の大津に宮を置かれた天智天皇の宮は、ここだと言うけれど、すっかり面影もなく、見ると悲しいことだと歌います。いかさまに、おもおしめせかは、晩夏によく用いられる表現で、失われたものを惜しんで投げかけられる、挿入的な句です。帰り乱れなくなった場所に対する、鎮魂の歌でもあったのでしょう。天智天皇は667年3月、国防上の理由などから近江に遷都しました。671年、天智天皇が崩御すると、672年、壬申の乱が起こります。天智天皇の御子である大友の御子が敗れ、大天の御子、後の天武天皇が勝利したことで、宮は近江から飛鳥に戻ります。この歌の作家時期には諸説ありますが、少なくとも686年、天武天皇崩御後の作であり、人麻呂が見た近江大津の宮は、乱から15年程度経過していることになります。人麻呂の作と明記されたうち、年次のわかる最も古い歌は689年の草壁の御子番歌、巻2167番歌ですが、今回の歌はそれより古い可能性があります。 人麻呂の最初期の長歌であると言えます。掲載には省略しましたが、この歌には6箇所にわたり、あるは、いわくという注が付されています。人麻呂の推敲ではないかとみられ、人麻呂が歌としての完成度を追求した現れと考えられています。本文、万葉文化館、坂口由香。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。柿の本神社、葛城市。最も優れた歌人として、歌聖とも称される柿の本の人麻呂を祀る神社です。石見の国、現在の島根県で死去した人麻呂を、宝亀元年、770年にこの地に改装し、社殿が建立されたことが始まりと伝えられています。柿の本神社の北側にある陽源寺には、木造の人麻呂像があり、はめ込み式の首は、歌人であることからか、夜中に月の出る方向に向くとの言い伝えがあります。場所、葛城市柿の本162。問い合わせ、葛城市商工観光プロモーション課。電話、0745-44-5111。